新しい番組が届いています。そんな糸ダル。
そんな糸ダル第103回でございます。お送りいたしますのは竹内と
塩谷です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週は酒井さんお休みです。
はい。
はい、2人で頑張っていかなければいけない週でございますので、
はい、頑張りましょう。
頑張りたいと思いますけども、
はい、
ね、面白い記事を見つけましてね、
はい、
あのね、スマホで、
はい、スマホで
色とかデザインが変えられる、
はい、
スニーカー、
スニーカー
を今ね開発してるところがあるらしいんだ。
あ、スマホでですか。
そうそうそう。だからスマホで、
はい、
この今日はこんな気分だからこんなデザインのスニーカーにしていくんだと。
あ、その日1日単位でですか。
そうそうそうそう。
あ、そうなんですか。
でね、どうやってね、はい、そのスニーカーのね色とかデザイン変えるんだいっていう話なんですけど、
は
い、
うん、
なんかね、例えば熱で色が変わる素材とか、
はい、
マイクロ LED ディスプレイ、
はい、
形状記憶物質などが組み合わされており、
組み合わされており、
パーツごとに特定のカラーやグラデーションを選択できる仕組みと。
はい、あ、パーツごとになんですね、
う
ん。
っていうのを実際作ってるんだって。
あ、開発中。
ちょっと夢のような話でしょ、なんか。
まあ、確かに、それ一足あれば。
いろんなデザインで。
そうですよね。
一足がめちゃめちゃ高そうだけどね。
まあ、確かに。
わかんないんだけどさ。これをね、はい、ね、はい、なんかね、海外の企業みたいなんですけど、
はい、
さっきね、ここの会社の読み方が分かんなくて塩谷さんと探したんだよね。
そうですね。
プラス、なんだっけ、リハブスタジオっていうものかな、はい、そこそこがなんか開発していて、はい、シフトっていう商品名、
シフト、
うん、商品名で出すらしいんですわ。
なるほど。
お、すごいでしょ。もうこんなんできたら本当に未来の世界の話だよね。
確かに。
なんかもうドラえもんの世界だよね。
そうですね。便利アイテムみたいな感じ。
便利アイテムだよね。
はい。
だからこういろいろさ、要は、ね、要は、細かい、はい、なんかあるんでしょ、きっと、電気的な部分も当然使うと思うんだ。
うんうん。
ところ、はい、おそらく充電が必要だったりもするんだろうし、
ちょっと重くなりそうです、うん、
あと水に濡れても大丈夫なのとかさ。
そうですね、それが一番心配ですよね。
いろんなことが気になるんだけど、
うん、
発想としてはすごく面白いというか、
うんうん、確かに
絶対できないって思うじゃん、そんなの。
そうですね、なんかかなり未来の話かなと思ってます、
うん、でもなんかそんなのがね、うん、記事に出てて、
あ、そうなんですね。
うん、一生懸命作ってるっていうから、もうそのうちできるんだろうね。
まあ、開発中っていう、もう情報が出てきてるんですもんね。
うん、なんかね、うんうん、いろんな、いろんなこと書いてあるの、これ、ね、
はい、
例えば、ランナー向けの機能として、
はい、
ライバル、一緒に走ってるライバルが、近づくと通知してくれる機能とか。
はい、あ、通知ですか。
うん、なんか無限の可能性を秘めたみたいなこと書いてある。だから、もう本当に作ってる途中だから、
はい。
どんなものが実際できてくるのかっていうのも分かんないんだろうけど、
ああ、まあでも構想としてはそういうのもあると。
うん。
ま
あ大体こういうのってあるね。
はい。
結果できませんでしたで終わっちゃうんだけどね。
そうですね。まあどうなんですか。まあでも何かしらの形では、
ちょっと、
はい。
あれですか。塩谷さんって普段靴って、
はい、
こだわって履いてます。は
い、いや、そこまでこだわってないですね。
いくらぐらいの値段の靴履きます？
あ、そんなにお金かけなくて、うん、もう1万円以下のものが多い。
1万円以下のものは僕の中では結構お金かけてるけど。
あ、ほんでですか。あ、それでもかけてます。
かけてるの。僕ね、それこそあれだよ、下手したら2,000〜3,000円。
あ、2,000〜3,000円。
うん、
あ、なるほど、結構お安いですね。
うん、その代わり、
はい、
ね、やっぱりいいブランドのいい靴に比べると、
うんうん、
重さがある程度ずっしりしてたり
するんだけど、
そこそこ見栄えのいい、
うん、
やつをね探して履くの結構好きで。
あ、そうなんですか。
そう、メーカーは全然知らないところのメーカーで、
はい、
ていうのがね、うん、逆に好きで。
あ、そうなんですね、
うん、3000、4000、高くても4000円ぐらいのやつ、よっぽどデザイン気に入ると6000ぐらいは出すかなっていうぐらい。
あ、結構あの安いところ狙って、
うん、安いっていうよりね、見た目重視かな、
は
い、
あ、見た目重視
でブランド物をあえて避けるっていう。
あ、なるほど、そうしていくと自然と安くなってった、
うん、あ、なんか無名な感じのところのやつをあえて、
あ、そうなんです、
うん、選んだりする。
なるほど、
ということでございまして、ちょっと話ずれましたけども、
は
い、
あ、そうです
よ
ね、
こんなのが出たよという話ちょっと気になったので、
紹介しました。はい、夢の靴ですね。
夢の靴でございますね。こんなの出るといいよねっていう話でございます、はい、
うんうん、
ですね、今週はですね、
はい、
塩谷さんが楽しい話題をたくさん持ってきてくれたということで、
はい、楽しい、はい、
はい、ね、頼むよ、ね、
頑張ります、
はい、よろしくお願いしますということでございまして、はい、今週も最後まで聞いてください。
よろしくお願いします。
塩谷さんね、
はい、
今何歳ですか。
あ、僕のですか。
そう、
32歳です。
32歳。
はい、今年33になります。
今年33になりますか。
はい、
ね、
はい、
例えばそうだな、はい、小学生の頃、
小学生の頃、
ね、9歳10歳とかの頃と比べて、
はい、
今32歳じゃないですか、はい、1年がすごく短く感じるなって思ったりします。
ああ、思いますね。
思うでしょう。
はい、思います。
で、なんでだと思います。
え、なんで。
いや、多分ね、みんなそうなんですよ。やっぱり年取れば取るほど1年が早く過ぎるなとか、1日もすごい早く過ぎたりさ、あ、もうこんな時期かって。
うん、まあ、個人的なところで言うと、
うん、
やることが多いっていう印象ありますね。暇な時間が少ないというか、
やることが増えて、
はい、
それに追われてるうちに一日が過ぎちゃう。
そうですね、こうゆったりした、こう何もやることないな、暇だなっていう時間が子供の時より断然少ない気がします。
子供は子供で結構さ、やることいっぱいあったと思うんだよ。
まあ、ありますけど、でも やっぱりこう遊ぶ時間というか、うん、放課後何して遊ぼうとか、友達の誰の家に行こうかなとか、
うん、
そういうちょっとまあ選択肢があったというか、
うん、
大人になってからこう仕事がこれは今日中に終わるだろうかとか、結構追われてる感じが僕はしちゃいますけど。
そうなの。はい、あとさ、よく言われるのはさ、
はい、
子供の頃っていうのは初めてのことって多いじゃないですか、はい、初めて経験することが多くて、
はいはいはい、
で、大人になると大体のことを経験しちゃうから、
あ、ね、
経験済みだから、
はい、
なんていう、そういうのも関わってくるよなんて話もよく聞くんだけど、
はい、
ね、ちょっと面白いというか、これを納得僕はしたんだけど、
はい、
例えばね、5歳の塩谷さんにとって1年は、
はい、
5分の1の時間なん、自分の人生のね。
ああ、なるほど。
それに対して、まだ、はい、うん、塩谷さん、今の塩谷さんは32歳だから32分の1なんですよ、1年が、
うんうんうん、はい、
当然32分の1の方が、
はい、
要は短く感じる。
ああ、感覚的なもの、ね、
感覚的に。
あ、なるほど。
なんかすげえ納得できたのね。
うんうん、確かに分かりますね、それは。
だから、 こうネットの記事でたまたま見たんだけど、
はい、
5歳の人間が1日を、5分の1に思ってるに対して、うん、例えば50歳の人間は50分の1だから、はい、早く感じるんだよっていうのを書いてあって、
あ、ね、なるほど、
これがねもう結構昔から言われていることで、はい、考え方で、
うん、
なんかねジャネの法則っていうんだって。
あ、そういうのジャネの法則っていうんですか、う
ん、なんかねなんたかジャネさんっていう人が言い始めたらしいんだけどさ。
なるほど、
うん、
あの外国の方が考えられた、
多分外国日本人じゃないと思うよ多分、
ね、あ、そうですよね名前的に
あの人妙に納得してさ、うん、そうだよねと。
なるほど、確かにそういう考え方もありますね。
ね、
はい、
だからあれだよ、もう 100歳の人なんて言ったらもう1年早くてしょうがないんだよきっと。
あ、そうなるんですかね、
うん、いや、うん、っていうのがね、あのほらもう、はい、もう今6月も終わるので、
はい、
もう多分これ配信の時にはもうあれか、あ違う、配信の時はまだ6月か、ね、はい、6月終わりますんでね、
うん、
もう今年も半年過ぎたのよ。
ああ、6ヶ月、そうですね、
6ヶ月過ぎたのよ。
はい、
どうでしたこの半年間、早かったですか。
いや、早かったです ね、
だからね、特にほら塩谷さんは今まで人生の中でなかった、はい、こうポッドキャストっていう部分が、
そうですね、新しいことに
入ってきている半年ですから、
はい、そうですね、
特に早く感じたりしてます。
ああ、確かに早く感じてますね。なんか参加させていただいて何ヶ月も経った感じ全然しないです。
ああ、そうなの。
はい、
うん、なんかね、
うん、
あれですか、塩谷さんってどんどん話ずれちゃうけど、ポッドキャストをやり始めて、
はいはい、
1週間って早くないですか。
あ、1週間早いです、確かに。
あのね、僕この番組って、
うん、
金曜日に収録してるんですね、今日ね、
はい、
で、月曜日に配信しているんです、
うん、
で、編集を、
はい、
まあ、土日でしてっていう感じでやってるんですけど、
はい、
月曜日配信するじゃないですか。僕も編集までやるから、編集から配信まで全部やるので、
竹内、ね、さんがやってらっしゃ
る、で、はい、月曜日配信して、でホッとするの。
あ、
本当、いや、でも今週も配信できたと。
あ、なるほど、はい、
よかったと、間に合ったと、
うんうん、
ホッとして、で、はい、そっから1週間が早いんだよね、金曜日までが。
ああ、もう収録かと。
もう収録、あ、もう何も喋ること考えてない。
あ、なるほど、
どうしようみたいな、
はい、
いうことをね毎週繰り返していると、
あ、
なんかね早いんだよね。1週間も早いし、結果1ヶ月が早くなり、うん、1年早いな、はい、もうこの時期かとかってやっぱり思うんだよね、うん、
確かに、まあ、やることがあるとやっぱりこう早い気がしますね、う
ん、44分の1だからね、僕ね、
1年はそうか、
人生の中でね、はい、
じゃあ僕が感じる 1年とやっぱちょっと違うんですか、ね、
やっぱり僕の方が多分早く感じると思う
ですかね、やっぱり
多分ね、まあ、だからほらそれってやっぱ人それぞれこ、はい、ね、個人差もあって、
うん、
あの僕の中の例えば若かった頃ね、5歳とかの頃に感じてた1年と、
はい、
今の僕の感じてる1年は相当感覚的には差があるんだろうけど、はい、塩谷さんと今差があるかどうかは分からない。
あ、そこは違います。
そうです、塩谷さんがもともとすげえゆったり考えてる人であれば、は
い、うんうん、
ね、また違うだろうしね、そうやって人の感覚だからね。
あ、そうですね、
時間としては一緒の時間流れてるからね。
そうですね、同じ1年ですもんね。
でも妙になってみたら50分の1と5分の1って1年間で、うんうん、ああ、そう、そうかって、
まあ、確かにそういう考え方もありますね。
理屈は通ってるよね、
うんうん、確かに分かる気がします、う
ん、っていうお話をねちょっとしたかったんですよ。
あ、はい、
いうのが一つと、
うん、
全然塩谷さんがちょっと話題を持ってきてくれてるっていうところから飛んでますけどね。
あ、そうですね、
はい、もっとちょっと IT から外れた話していいですか、少し。
あ、はい、IT から外れた話、
あの、はい、塩谷さん朝テレビ見ます？
そうですね、あのニュース番組をなんとなくつけてます。
どのチャンネルを見てますか？
あ、
関東、僕ら関東に住んでる前提ね、
はい、
ね、
あ、そうですね、
関東に住んでるという前提でね、
はい、あ、でもあの全国番組なので、うん、あの全国放送してる目覚ましテレビを見てます。
目覚まし、あ、もう王道行ってるんだ、そこはね。
そうですね、まあ、あの実家にいた時から見てるので、うん、そのまま流れでつけてしまってるという感
じ。あ、じゃあもう話どんどんずれちゃうけどさ、
はい、
あの若い頃というか学生の頃っていうか、もっと若い頃だな、はい、小学校上がる前とか。
あ、小学校上がる前
何見てました？
小学校上がる前です
か？それこそほらニュースとか全然興味なかった。
それはでも、うん、やっぱり親がその子供に合わせて子供番組つけてくれてたと思います、
うん、何見てました？子供の時、まあ、僕はちなみにね、はい、小学校の時は、
はい、
テレビ東京の
テレビ東京、はい、
おはようスタジオを見てたんです。
あ、おはようスタジオ、
あの今おはスタってやってるじゃないですか、
はいはい、
山寺さんがね、
はい、
のあれとは全然違う番組のおはスタがあったのよ、
はい、あ、全然違う番組なんですか？
全然違う番組、しがちゃんがね、しが正弘さんだったかな、
しが正弘さん、
そう、しがちゃんっていう人がね、はい、やってたおはようスタジオ、はい、
あ、全然違う番組だ。なんか名前がすごく似てますけど、う
ん、なんかね、当時はその出始めのアイドルとか、
はい、
なんかバンドの人とかがちょっと歌える場だったり、
うん、あ、それは大人向けの番組。
いや子供向けの番組。
子供向けの番組なんですか？
そう。で、始まった頃はそのアイドルとかが中心だったりする番組だったんだけど、
はい。
で、それがだんだん、なんかね、僕がもう見なくなって、た頃には最終的にはなんかファミコンの番組になってきて、はい、高橋名人とか出て、
あ、やっぱり子供向けの番組だから、そうそう、
で終わっちゃったんだけど、すごい結構ね、当時は人気があったんだよ、テレビ東京の割には。
そうなんですね。あの、知らなかったです。
だ、塩谷さんの時代は、
はい、
あれだったんじゃないかな、なんだっけ、あのフジテレビがやってたさ、
あ、
ウゴウゴルーガ、
ウゴウゴルーガ見てました。確かに
見てた。
はい、
その時代、
その時代です。その時代、うん、そうです。その時代付近ですね。はい。
そう。まあ、その話いいんだけどさ。
え、あ、関係ない話なんですか？
関係ない、関係ない、
関係ない話です。
そうそうそう。で、目覚ましテレビが終わった後だよ。
はい、あ、目覚ましテレビが終わった。
目覚ましテレビが、あの、うさんくさい占いのコーナーが終わった後。
はい、うさんくさい。はい。
に何を見てる？もうあれか、会社に出かけちゃってるか。
まあ、出かけるか出かけないかぐらいのところなんですけど、うん、まあ、流れでそのままつけっぱなしにして、うん、徳田ねが、
小倉さんだ。
はい。あの、テレビの中ではついてます。でも、あんまり見てないです。
で、そのね、はい、そのほら、徳田ねの時間帯です、うん。8時からの時間帯。
はい。
これもあの、関東以外の人はね、ちょっとピンとこないのかもしれないけど、
はい、
あの、フジテレビはこの徳田ねをやってて、
はい。
で、日本テレビ、日テレは、
はい、
なんだっけ、あれ、出てこないよ、スッキリ。
あ、スッキリ。
加藤浩次さんがやってる、スッキリをやってて。
はい。
で、ね、TBS は、うん、ビビットっていうのを今やってるんだよね。
ああ
。あの、ね、TOKIO の国分さんだっけ、
はい、
やってるね、ビビット。
はい。
やってるんです
ね。
で、で、まあ、なんだっけ、テレビ朝日は羽鳥さんがやって、羽鳥さんじゃねえや、羽鳥さんか、羽鳥さんがやってる、
はい、羽鳥さん、
なんちゃかバード、
はい、なんちゃかバード、はい、
なんちゃかバードっていう、
なんちゃかバード、
まあまあ、はい、そんな、はい、結構で NHK も結構処理取るんでね、うん、その時間帯ってね、
ああ、 NHK、
そうでね、でね、うん、ちょっとね、まあ、どんな記事を見つけたかっていうとね、
はい、
このちょっとね、ここの時間帯でちょっとなんだろうな、面白いことが起きてて、
面白いこと。
そう、もともとこの、はい、スッキリっていう、加藤浩次さんやってるスッキリっていう番組は、加藤浩次さんと、はい、あの、テリー伊藤さん。
あ、テリー伊藤さん。
テリー伊藤さん。
はい、テリー伊藤さんと。
テリー伊藤さんと二人で始めた感じの番組で、二人が顔だったわけですよ。
はい。
で、つい最近、いつだろう、うん、3月ぐらいだったかな。
3月末ぐらいで、
テリー伊藤さんがスッキリを辞めたんだよね。
あ、なんかニュース見ました。
そうそうそう、
ネットの記事で見ました。
そうで、うんうん、それが辞めたのが3月末ですよ、
はい、
今年の、
はい、3月
末、つい最近ですよ。
そうですね。
で、7月からテリー伊藤さんが、
うん、はいはい、
この TBS のビビットに出るらしいんだ。
あ、そうなんですか。え、レギュラーですか。
レギュラーというか、週に2回出るって書いてあったかな。
ああ、そんな感じ。そうなんです、裏番組に。
そう、
ええー。
出るらしいのね。
あ、そうなんです。
スッキリを辞めた 時に番組上で言っていたのが、はいはい、まあ、その本人もね65歳になったんでまた違うことをやってみたいと、
はい、
要するにこの番組をやめることはもう前向きに、ね、自分の前向きな気持ちの中での決断なんですよなんていうね、はい、ことを言ってやめているのよ、
うん、
なのにこの3ヶ月も経たないうちに裏番組のコメンテーターを引き受けるというね。
ああ、なるほど。
火曜日と水曜日のコメンテーターって書いてあったかな、らしいんですわ。
そうなんですね。
そうそうそう。これどう思いますか。
え、どうなんですか。まあ、あのこうパッと聞いた感じは、うん、なんかまた同じことをやり出したのかなと思いますけど、うん、まあ、もしかしたらテリーさんの中ではその違うことをやりたいのその違うことが。まあ、
裏番組に出ること
裏番組っていうか、まあなんか、やることがもしかしたらその中で、自分の中では違うのかなって
、うん、
まあそういう捉え方もあるかなと。
捉え方、いや、前向きに見るんだ、結構。
はい。
いや、あのね、僕はね、はい、これはね、これ僕がなんでこれを言いたかったかっていうとね、
はい。
要は結局、
はい。
これ、まあ、ぶっちゃけたところ、これ結果を見ると、はい、明らかにさ、スッキリを追い出されたというか、要は喧嘩別れしてるとしか思えないじゃん。
そう。
結果的にはさ、裏番組だってライバル番組に出て、
まあ、
行くわけだから、いやもう今現在はそこには全くスッキリには愛情がないのは、明らかじゃん。
はい。そうです。要は
裏切りじゃん、要はさ。
まあそうですよ。裏番組に出てしまうとなると。
スッキリのスタッフと、そのレギュラーの人たちに対しての裏切りにもなるじゃん。まあテレビだからね、仕事だからってのはあるだろうけど、
そうですね、
ちょっとそれを考えたとしてもちょっとやりすぎな感じじゃない。それがほら3ヶ月後よ。
確かに。
もうなんだったらもうその辞めるときに決まってたんじゃないのぐらいなさ、
ああまあ
にも思われちゃうぐらいじゃん。
まあ短期間で、そうですね、確かに。
短期間すぎるじゃん。
はい。
で。これがね、もう例えばもう『スッキリ』も、
はい、
終わった後にとかってさ、だったら分かるけどさ、はい、番組が『スッキリ』はもう終わりましたと、
うんうん、
で違う番組がスタートしましたで、こっちの TBS 出ますよとか、はい、だったら分かるけどさ、う
んはい、
で もしくは全然違う感じの番組、はい、
あそうですね、
うん
うん、
だったらあれだけど両方とも情報番組でさでそういうことをなんかねこれは僕はちょっと、はいうん、あの別にさそのテリーさんを批判したいわけでも何でもないんだけど、
はい、
なんかねあの視聴者も含めて裏切ってる気がしてさ、
まあ確かにそうですね。
だって結局さ65歳になったんでまた違うことをやってみたいと思いますみたいなこと言ってさ、それも結局嘘だったわけじゃん、
はい、そうですね、
嘘だったかどうかってのはまたあれだけどさ、嘘、まあ、要はそれはもう表向きなご挨拶で、はい、スッキリを見てる人たちに対しての表向きなご挨拶で、
はい、
そんなことはもうこっちのやつらとはやってられねえから俺は抜けんだっつって抜けてで違う番組裏番組出るわけじゃん。でこれは、うん、要は今までスッキリの方で応援してくれてた人たちに対しての裏切りだと思うんだよ完全にね。
まあ確かに裏切られたと思う視聴者の方もいらっしゃるでしょ
う、うん、いると思う、多いと思うんだ、うん、中には、
はい、
まあ、そんなにテリー伊藤さんにね、
うん、
あの思い入れがあった人がどれくらいいるかっていうのはまだ分からない、
う
ん、
まあそうですね、
ね、何なんだろう、はい、多分疑問には思うと思うんだよ。
そうですね、
何なんだろうって、
うんうん、
どこまでこの人たちが番組上で言ってることは本音なんだろうとかっていうのも含めてさ、なんかすごいなんかいろんなとこになんか疑問を感じちゃう一見だと思うの、はい、
うん
う
ん、
こういうのなんかね気持ち悪いなと思ってさこういう、
まあ確かにまあそうですね、
うん、まあいい、まあ仕事だからね、お金もらってるやつだからしょうがないけどね、なんかでもちょっとそんな気がしてね、なんか面白いんだけど、こういうのがもうさ旗から見てると面白いんだけどさ、
まあ、確かにその今そういった事情は初めて聞きましたけど、うん、確かにおかしななって明らかに思うので、うん、まあ、もしかしたらどこか、まあ、週刊誌なのか分かんないですけど後々語られるかもしれない
ね。そうだよね、
うん、
もうこういうことはね絶対ね僕は許せないんだ。
ああなるほど、うん、
あの
はい、
まあちょっとい あの何人かはね、なんで僕がこれここで喋ったかっていうのを理解してる人もいると思いますけども、はい、この話題以上です、
はい、あ、以上です、
以上です、
以上です、
あまりこれ以上喋るとね、いろいろ問題がございますので、
はい、
以上でございます、
以上、はい、
はい、
了解しました、
はい、いや話変えますよ、
あ、ね、話を、は
い、もっと IT の話したいと思います、
あ、 IT の話、
IT の話、はい、僕ね、ここ1ヶ月で 5.5 キロ痩せたんですよ、
え、1ヶ月でですか、
1ヶ月で 5.5 キロ
痩せ、すごいですねそれは、
ね、
はい、
でね 5.5 キロ痩せで、僕何を使って痩せたか、
はい、
いや、ちょっとこれ聞きたいでしょ、
いや、これは気になる人多いと思います
よ、ね、塩谷さんは多分痩せてるんでしょう、僕塩谷さん見たことないからさ、
痩せてはいないです、
痩せてはいない僕あの塩谷さんとこうやって話してるけど、はい、一回も会ったことないんで、はい、
塩谷さん、そうですよ、まだお会いしたことないですよね
塩谷さんどうか分かんないんだけど、
はい、
僕は頑張って、頑張ってもないんだよこれがまた、
え、頑張らずにですか、うん、ますます気になります
ね、でね、何を使ったかっていうと、はい、僕 iPhone アプリでさ、
はい、
カロリー管理っていうアプリがある、
カロリー管理、はい、
これね、多分ランキング見ても結構いいところに来てる、
あ、人気のアプリなんですね、
まあ、有料だったかな、
あ、有料、うん、はい、
結構いいランキング上の方に来てる、
あ、そうなんですね、
やつで、
はい、
どんなアプリかっていうと、
はい、
ね、例えば、
はい、
今だと8月まで、例えば8月までに、
はい、
何キロ体重を落としたいという設定をするのね、まずね、
あ、目標を最初に決める、
目標を最初に決める、
あ、で、なるほど、
今の自分の年齢と身長、
はい、
今の体重、
はい、
であと普段の仕事でさ、どれぐらい体を動かすか、
はい、
であと普段運動をどれぐらいするかなんていうことを入力するのね、
はい、あ、最初にそういう情報を入力するんですね、
そうすると、あなた1日取れるカロリーはこんだけですと、
はい、あ、その生活だとこれぐらいのカロリーしか取ってはダメです、
その生活で今、はい、体重がこれぐらいあって身長これぐらいで、
はい、ま
あ、あなたは男性で、
はい、
この年齢であれば、
はい、
これぐらいで抑えとけばこの目標に達成できるはずですよっていうのを表示してくれる、
ね、あ、なるほど、あ、数値を出してくれるんですね、
で例えば僕は今、
はい、
891キロカロリー、
891キロカロリー、1日に、
1日
891キロカロリーしか取っちゃダメ、
取っちゃダメ、
あ、
まあ、これを取る、これ当然さ、期間が短ければこのカロリーってすごい少なくなるね、
はい、あ、それだけ頑張らなきゃいけない、
そうそうそう、で ある程度ゆっくりね、半年かけてとかってやればもうちょっと1000キロカロリーとか、
はい、あ、なるほど、
うん、でほら、はい、人がさ1日に消費できる、はい、自然に生活してても消費できるカロリーって決まってるじゃないですか、
ああ、なんかありますね、そういう
で単純にそれを下回ってれば、
はい、うん、
体にある、
はい、あ、
エネルギーを使ってくれる、はい、だからその分痩せるのは当たり前なわけですよ、
うんうんうん、
でそれを管理してくれるアプリ、
はい、あ、そうなんです、え、うん、それをやるだけでそんなに痩せるんですか、
でね、
はい、
これ基本じゃあ何をやるかっていうと、
はい、
基本毎朝、まあ、できれば毎晩、
はい、
1日2回体重を測ってまず記録しとくね、
あ、1日2回体重を測る、
うん、はい、まあ、朝だけでもいいと思うんだけどさ、
あ、はい、
で記録しておいて、
はい、
でそれじゃさらにグラフが出るのよ、どれぐらいあなたが痩せてきてるよっていうグラフが、で目標の線があって、はい、それを大体下回ってると、うんうん、頑張ってるねっていうちょっとモチベーションアップになる、でさらには、はい、
うん、
毎日のこのカロリーを、
はい、
食べたもののカロリー全部入力できるの、ここに、
あ、記録できるん
です、そう、例えば、はい、おにぎり、コンビニでおにぎり1個買って、これが170キロカロリーでしたと1個ね、
はい、
だからおにぎり170キロカロリーとかって入れると、はい、それが記録される、
あ、
であとあなた今日 何キロカロリー食べられますよっていうのが出る、
はい、
計算勝手にしてくれる、うんうん、
で残りも出てくる、
そうで、ね、はい、あとはね、いろんな外食チェーン店のね、例えば、
はい、
ガストの、
はい、
ガストの、
うん、
ね、ハンバーグかきグラタンを、
はい、
食べると639キロカロリーだね、これ全部データで中入ってるの、
登録されてるんですね、
登録されてる、これ選ぶだけでいいの、でこれも
そうなんです、ね、
例えばこのハンバーグ&カキグラタンを、
はい、
要は 100% 食べました、 で 75% 食べましたとか半分食べましたとかっていう、
え、あ、そのパーセンテージも設定できるんですか。そうそうそう、
設定できる。
あ、そうなんですか。へえ。
っていう感じでね、で、はい、入力していくじゃん。
はい、
そうするとね、あのね、これ面白いことにね、
はい、
あの、例えば僕はだいたい1日900キロカロリーの、うん、
はい、
でそれをね、やっぱり入力するのがめんどくさいんだよね。いや、食べたものは全部入力しなきゃいけないから。
あ、まあそうですね。 その都度1日まあ3回なりをこう記録していくわけですね。で
まず、はい、なんかめんどくさいから、
は
い、
うんうん、
カロリーが表示されてるものしか買わないの。食べないの。あれ、お店行ってもカロリーが表示されてるようなものしか食べないし、
あの計算がめんどくさい。
めんどくさい。だって、はい、そんな知識もないからさ。
まあそうですよね。それが何キロカロリーかってちょっと分かんないとこもありますよね。そうそうそう。
で、あのね、これある人が言うにはね、
はい、
例えば中にはコンビニとかスーパーで売ってる商品の中には、うん、中にはカロリーが書いてないものもあると。
ああ、最近結構ありますね、確かに。
カロリー書いてあるじゃん、みんなどれもさ。
うん、うん。
で、書いてないのがあると。
はい。
書いてない、書いてないものは、
うん、
とんでもないカロリーなんだと。
あ、そういうことなんですか。
だからほら、結構ね、菓子パンとか、
はい、はい、
書いてないやつが多い。
ああ、
あれはね、とんでもないカロリーなんだって。
はい、だから書いてないんですか、あれは。
っていうふうにもう思うしかない。
は
い、
あ、まあそうか。
こんなの食ったらとんでもねえぞって思わないらしいのね。
はい、なるほど。
で、そういうのはもう、基本、もう手、逆に、だからそういうのは食べなくなる。
ああ、まあ、計算で記録できない。
そうそう。で、例えばさ、僕がコンビニ行くじゃん。うん、
はい。
コンビニで昼、ちょっとコーヒー飲みたいなって。
はいはい。
いう時に、
うん、
あのね、例えばコーヒー飲むのにアイスカフェラテを飲んじゃうと、
はい。
カロリーあるじゃん。牛乳入ってるから。
あ、そうですね。
確かに入れなきゃいけないんだよ。
あ、入力しなきゃいけない。
めんどくさいじゃん。
うんうん。
ね。だから、はい、アイスコーヒーのブラックを飲むね。
カロリーに、え、でもそのカロリーもあるんじゃないですか。
いやいや、もう、あの、アイスコーヒーブラックだったらもうカロリーもうほぼゼロだから。
ほぼゼロだから、それ入力しなくていいから。
めんどくさい、入力しなくていいわけですよ。
ああ、なるほど。
そういうの選ぶようになるのよ。
あ、なるほど。
自然に。
入力するのが面倒だから、そうそうそう、カロリーがないものを取るようになる。
そうそうそう。で、最近さ、俺、ライザップとかでさ、
はいはい、ありますね。
芸能人の人とかがやっててさ、一日こんなことを、
ね、
はい
はい、
毎日食べたもの全部写真に撮って、
はい、
それをライザップのその栄養士だかなんだかの人に送って、はい、ちょっとカロリーオーバーするとすげえ怒られるみたいなさ。
報告して、そのアドバイスというか、指摘が、
はい。一切炭水化物は食べちゃいけないとか、いろいろさ、うん、あるわけじゃん、制限が、
はい。
で、食べるものにもすごい気使わなきゃいけないみたいなのがあるんですよ、
うんうん。
僕はそんなの全く気にしてなくて、
あ、なるほど。
で、僕はとりあえず1ヶ月、はい、まあ、続けられた理由っていうのは、
はい、
単純で、そういうの、炭水化物取らないとか、
はい、
あの、カロリーの高いものは食わないとかって考えない。
考えない？
考えない。
はい。
例えばね、
うん、
例えば、今日夜、がっつり食いたいなと、
はい、
思ったら、
うん、
昼ね、ちょっと食わないのよ。
あ、なるほど。
昼、例えばおにぎり1個で済ましておくの。そうすると、
はい、
100、例えば70キロカロリーだったりすると、
はい、
まだほら、600何十キロカロリーあるじゃん。
うんうん、
1日食える量が、
はい。残ってますね。
まあ貯金があるわけで、600何十キロカロリーの貯金があるわけですよ。
はい、
ね、夜そんだけ食えるんだよ。それを、うんうん、それをすごい楽しみに1日過ごせるのよ、どうにか。
あ、なるほど。
わかる？なんとなく。
なるほど。あ、まあ、それだけ残してあるんだぞと。
そうそうそう。で、例えば、もう今日、もうね、はい、予定の900キロカロリー超えちゃってると。
はい。
これ食ったらもう、今日一日超えちゃうから、我慢しようって思わないの。
あ、思わない
の？その時は食う。
あ、食べちゃうんですか？
食いたい時は食う。で、
え、オーバーしてもいいんですか？
そう。で、メモる。
あ、メモる。あ、そうか、メモる。
そう、はい、メモる。
する。
で、はい、明日その分生産すればいいのよ。
あ、
例えば300キロカロリーオーバーしちゃっても、
はい、
その後の3日間で100キロカロリーずつ減らしときゃ、
あ、
ほらもう到達すりゃ一緒だからさ。
あ、そう、あ、そういう、
それぐらい緩い気持ちでやらないとやってらんないから、こんなもん。
まあそうですね、結構厳格にすると結構大変そう
な。そうそう、だから細かくみんなねやりすぎなのよ、だから挫折しちゃうんだよ。
あ、なるほど。
で、食いたいものは食うし、もう夜中だろうが何だろうが、はい、食いたい時に食う。
あ、そうだ。あ、あの、時間はあんま気にしていない。
もう気にしない。
あ、カロリーをなんとなく気にする
みたいな。そうそうで、ね、みんなあれじゃん、要は炭水化物は食わない、はい、夜中というか夜晩ご飯は食べないのとかさ。
あ、はい、よく聞きますね。
そういう時やるから続かないんです、
は
い、
ああ、なるほど。
そうそうそう。
でもそれで1ヶ月で5キロぐらいでしたっけ。
5.5キロ、
5.5 キロもそれで1ヶ月で痩せれるんですね。
落ちた落ちた、
すごいですねそれは、
うん、いやそれは、はい、あのみんなやっぱりね体質とかってあってさ、は
い、あ、なるほど。
例えばさ、はい、あのよく言うじゃん、100キロ超えてる体重の人が、うんうん、ね、5キロ痩せたって変わんないんだと、うん、
あ、なるほど、
ね、普通の人が、はい、要は1日経って、うん、
はい、
いや 0.5 キロ痩せたのとあまり変わんないんだって言うじゃん。
あ、まあ、その人にとってはってことですね。
そうそうそうそう、
はい、
で、だからもうや今もうすでに痩せてる人、
はい、
がさらにちょっと細くさしようとしたら大変だと思うのよ、
うんうん、あ、そうか、まあ、そう、確かに痩せてる人が 5.5 キロと、まあ、ちょっとぽっちゃりの人とはまたちょっと違いますもんね。そうそうそう、
うん、僕ね、もう平均体重よりだいぶ今いっちゃったの。
あ、そうなんですか。
平均体重はるかに超えちゃって、これやべえなと。
あ、そうなんですね。
なったんで、やり始めた、はい、ちょっともう夏だしちょっとやろうと。
あ、まあ、いいきっかけですよね。
でやろうっつってやり始めて1ヶ月で 5.5、うん、だから僕の中の 5.5 キロってもう別に100キロくらいあるわけじゃないよ。そこまで太ってないよ。
そこまでじゃない、
そこまでじゃないよ、はい、そこまでじゃないけど決して痩せてる方ではないから、
あ、
まあまあある程度ね落ちるときは落ちる。であとね、はい、あのやっぱみんな言うけど停滞期ってあって、
あ、聞きます、なんか
その、ね、要はどんなに食べなくても、
うん、
どんなに運動しても痩せない時ってあるのよ。
みたいですね。その、そう、全然痩せなかったりとか下手したらリバウンドしてしまったりとかって話が聞きます
よ。その時にみんな挫折しちゃったりするの、はい、いや毎日やっぱりモチベーションとしては毎日ね測ってさ、はい、
うんうん、
で、あ、落ちた、少し落ちたっていう喜びがあって、はい、モチベーションになるとこあるから、
まあ、確かに目に見えて効果がある方が楽しいです
ね。そう、うん、でそれがね、
はい、
ない時がある、どうしても。
あ、なるほど、まあ、そういう時期が来ますよね。
でそういう時は、
はい、
あの普通にご飯食べる。
あ、そうです。
その時だけはもうね僕カロリーとか書かない。
あ、記録しないんですか。
もう書かない。
あ、
もう、もう今週やめたっつってやめ、もう書かない。
あ、今週やめたって
言
った
やめたの週が、もうどうせもう落ちねえやと思って。
あ、そうなんですか。
だ、食べ過ぎちゃダメだけど、
はい、
普通の食事に戻す。気にしないし、普通の食事に戻すか。
あ、そういう、あの、停滞期には気にしない、あ、記録はもうあえてやめると。
そうそうそう。でも体調一応測っとくけどね。
はい。
あ、ちょっとやべえなと思ったら、ちょっとあれだけど。
あー、なるほど。うん、あ、でもそ、はい。
うん。どうせ変わんねえんだから。
あ、どうせ変わんねえ。でも、普通の食事っていうか、記録しない時期は別にリバウンドとかしないんですか。
だから、それは、だから食いすぎたらさ。
ああ、食いすぎたら。
あれだけど、普通に食ってりゃ。
大丈夫です。
大丈夫
です。あ、なるほど。いや、でも 5.5 キロはすごいですね。
5.5 キロ落ちましたよ、うん。でね、僕ね、
はい、
あの、一番、これね、いくらよ、はい。いや、これ、要は、それなりに食わなければ、カロリー制限すれば。
あ、普通にやってればそれぐらいいくんですか。
落ちるのよ。落ちるの。みんな、ある程度の体重は。
あ、まあ、ある程度は。
個人差あると思うけど。
はい、うんうん。
あんま食べなさすぎてもダメだし、
はい、
ある程度きちっと栄養は最低限考えて、
はい、
食わなきゃいけないし、
うん、
無理しちゃいけないのよ、
はい、
やっぱりね、
うん、
本当にあのボクサーじゃないからさ。
そうですね、
あの、まあ、試合は決して迫ってきてないから健康第一でやんなきゃいけないんだけど、
ね、体調は崩しちゃ
ダメ。でもある程度カロリーを制限すれば、
はい、
落ちるんだよみんなそれなりに。
あ、でもそうですね、まあ、実際に 5.5 キロ痩せた人が言ってますもんね。
ただ1回落ちて、
はいはい、
戻った時は、
はい、
もう落ちない、なかなか。
あ、戻った時
は。そう、これ実はね、はい、2年ぐらい前にも1回やったの。あ、
チャレンジして。
で、その時にね、9キロぐらいまで落ちたのよ。
あ、それは同じ方法
だ。同じ方法でやった。
あ、同じ方法で。
そう。で、はい、あの、その時より今回の方が落ちにくいのね。
あ、 そうなんですか。
で、なんでかっていうと分かってて、はい、そんなの分かってて、
はい、
いや、もともとあった体重を支えるための筋肉があったわけだよ、僕には。
ああ、なるほど、
ね、はい、筋肉があったのよ、
はい、
で、それでその筋肉も手伝って痩せたのよ。で、意外と、ね、はい、急激にやるとグーって痩せたの、
もう
昔一回やった時は、は
い、うん、
で、それがだらだら過ごしてるうちに元に戻ってきちゃったから、全く元には戻ってないんだけど、はい、ある程度戻ってきちゃったからやべえなと思ってやり始めたんだけど、
はい、
今回ね、落ちにくい。なぜなら、
はい、
ね、体重落ちて、
はい、
ね、面白いよ、1ヶ月ぐらいグッて体重落とすじゃん、
はい、
そうするとね、荷物持つにも何するにもすっげえ体が軽いの。
あ、もうそんな体感、
そう、ね、
はい、
今まで仕事で持ってた同じものが、
はい、
1ヶ月に2回同じものを持つ仕事があって、はい、同じものすげえ軽く思えたの。
あ、そんなにやっぱりこう体で感じるほど。
そで、それはもう分かりやすくてさ、はい、体重は減ったけど筋肉はその時はまだ変わってなかったから。
ああ、なるほど。
その太ってた頃の体重を支えるだけの筋肉がついたまま体重減ってるから、
はい、うんうん、
軽く思えるのよ。だけどさ、人間って、はい、その体重にまた合わせるんだよね。
あ、
特に運動とかしなきゃさ、筋肉って落ちてくんだよ、
はい、あ、そうなんですよ。支えてた筋肉も落ちてき
ちゃう。あ、こいつにこんだけの筋肉必要なくない
って思えばさ、なるほど、
落ちてくんだよ。
なるほど。
そうすると、はい、今度それでまた元に戻り始めちゃったら、今度落とすときにはもうその筋肉ないんだからさ、はい、
あ、そうか。あ、じゃあ筋肉じゃないものがついちゃってるから、
だからリバウンドしちゃったら今度落ちにくいって、そういうことなんだよね。
ああ、なるほど、そっか。
だから運動もだからやっぱ必要なんだよね。
あ、筋肉をつけるために。
そうそうそうそう、
食事制限だけじゃなくてってよく言いますもんね。確かに。
だ、もうそれはもう当然だと思うんだけど、うん、
ああ、なるほど。
まあね、ちょっと、はい、半分自慢、 5.5 キロ落ちたぜっていう自慢。
いや、すごいです、1ヶ月で 5.5 は。
なかなか、ただ、はい、あくまでも本当は運動をして、
あ、
カロリーはもう要は極端に下げずに、このアプリで表示される数字だったらそんな無理のない数字なはずだから、
はい、
うん、まあ、それぐらいは食ってね、無理した制限せずにやるのが一番だ、
はい、
あと栄養バランス考え、特に俺、ね、制限してる時は栄養バランスは考えて、
はい、うんうん、
行かなきゃいけないしね。その人の例えば、はい、普段してる仕事でさ、
はい、
その体力つけなきゃいけないような仕事の人もいるだろうから。
そうですよね、うん、その無理に合わせてこう体調崩しちゃったら、
そうそうそう、元も子もない。
そうですね、
その辺は気をつけて、
うん、
はい、はい、これで何かあれだよ、
はい、
調子悪くなったりしても僕のせいじゃないよ。
どういうこと。
そう、自己責任でってことね。あくまでもね、皆さんの自己責任でやってくださいね。はい、いや、結構ほら、はい、決して勧められる落とし方じゃないからさ。
まあ、1ヶ月で 5.5 は結構極端です、ね。そうそう。でも、そんなに苦じゃなかったんですもんね。
僕はね、だからそのポイントは、
はい、
制限をあまり自分に課さない。
うん。そうか、それで 5.5 はすごいですね。
だからもう、例えばほら、逆にね、
うん、
あれだよ、900キロカロリーしか食べちゃいけない中の、
はい、
例えば600しか食わなかった日があったら、
はい、
やっと300キロカロリー貯金。
あ、貯金。貯金ってことは次の日回るんですか。
そう、貯金すげえ余裕が、気持ちに余裕ができてくる。
貯金できるシステムなんですね。
貯金できるシステム。次の日にその分、はい、オーバーしてもチャラだから。
あ、でもそれでやせるんです。あ、なるほど。
チャラだから、総合的に OK なんで、それで。
ああ、なるほど。
ということでございます。はい、ということでね、はい、今日は塩谷さんからの話はございません。
はい。
はい。では、
了解しました。
エンディングいきたいと思います。
はい。
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
メールいただいておりますが、
はい、
このメールいくつかいただいてる、だからほとんどね、酒井さんが先週お話しした話に絡んだメールをいただいてるので、はい、ちょっと酒井さんのいるときにご紹介したいと思いますね。
です、
ちょっとお待ちください。はい、いうことで、初谷さん、ほら、
はい、
本当はね、
はい、
本編でがっつり話してもらおうと思ってたんですけど、
はい、
誰かがダイエットの自慢話始めちゃったんで。
あ、いやいや、でも、1ヶ月で 5.5 はすごいことなので、ね、
時間なくなっちゃったんですけど。
い
やいや、なんか買ったんでしょ。
あ、そうですね、うん、まあ、部屋干し用の、器具といいますか、
うん、
ちょっとどうしても必要になりまして、
うん、
ブルックリンランドリールという、
うん、
はい、部屋干し用のこう紐というかベルトなんですけども、
ベルト、
はい、
ベルト、
まあ、ベルト、まあ、ちょっと太いので、うん、まあ、ベルトですね、うん、はい、そちらを購入しました。
ほう、
はい、まあ、部屋干しですごく便利で、壁にこう、なんていうか、ネジで、止めるタイプなんですけども、
うん、
止めて、そこから、メジャーのように、こう、ベルトがビーってこう出せるんですけども、
はい。
はい、その紐を、こう、紐っていうか、ベルトを、うん、まあ、室内に貼って、部屋干しする、まあ、部屋干し用のベルトなんですけども、
うん、
こう、ベルトの中に穴がついててですね、
うん、
まあ、ハンガーをこう普通に紐にかけてしまうとこう重心がずれてこうよ偏っちゃったりするじゃないですか、
うんうん、
それがこう等間隔にこう置けたりとか結構便利なんですけど、まあ、梅雨時期とか割と重宝するかなと、
うん、
はい、はい、
終わり、本編で話さなくてよかったね。
あ、すいません、
はい、なんでそれをあれしたの、なんで買ったの、要はその部屋干し、はい、要は梅雨の時期だから。
あ、それがですね、梅雨時期じゃなくて、ちょっと最近近所で建て壊しといいますか、まあ、
うん、
工事が多くてですね、
うん、
どうしても外干しができなくなってしまいまして、
ほう、
はい、しかもなんか2件連続なんですよこれが、
うん、
長期的に部屋干しするしかない事情がありまして、やむなく購入しました。
あ、でもさ、その塩谷さん住んでるのって、
はい、
自分の家じゃないでしょ。
あ、賃貸なんです
よ。賃貸でしょ。穴開けちゃって大丈夫なの、壁に。
いや、まあそうですね。ちょっとまあなんというかこうカーテンのレールだとやっぱりちょっと持たないというか、
うん、
あまり重くこう乗せれないので。
うん、
ちょっとやむなく。
やむなく、要は違う違う、はい、違う違う、やむなくは分かるんだけど、
はい、
ね、穴開けちゃって大丈夫？
いや、そこはちょっとまあ退室の時に、うん、まあなんとかしないとなという感じなんで。
あ、そうなの。その時にどうにかなるような感じの穴、はい、要はほら止めるのもさ、はい、あるじゃん、なんかさ針の先ぐらいの細い釘で、
はい、
なんか斜めにこの、はい、上と下からザクザクって刺して、うん、結構強度はあるよっていうようなやつとかさ、
はい、
目立たない穴しか開かないようなやつってあるじゃん。
はい、ありますね。
そういうやつじゃないんでしょ。
そうですね。
がっつり、がっつりネジででかい穴が開くでしょ。そうですね。だって洗濯物を干すぐらいの重みに耐えられる、
はい、まあ、
相当だよね。
はい。
相当なネジだよね。
そうですね。
大丈夫？
いや、その時に、まあ、考えます。まあ。
その時に考えるね。
はい。すいません。
あれ、仕事さん、そういうキャラ？
あ、そういう、あ、いや。
なんかもう、いいんだよ、別に、みたいな感じ。その時、あれ、金払えばいいんだろう、ぐらいの感じ。
すいません、いや、そんないい加減ではないですけど。すいません。
なんか、敷金なんかいらないから、つって。
いやいや、そんなことはない。ちょっと。
やるから、敷金全部やるから、ぐらいな感じ。
いや、そんな、あんまり壁になんか貼ったりとかは全然しないんですけども。
うん、
まあちょっと今回やむなく。
ああ、そうなんだ。
はい。
そうなんだ。そういうのもあれだよね。なんか、ちゃんとさ、下地がなきゃいけなかったりするじゃん。
はいはいはい。
下手なところにやっちゃうと壁ごと崩れてきちゃうよ。
ああ。
ちゃんと下に、奥に柱のあるところを選んでやんない。やったちゃんと。
すみません、そこまでちょっと考えてなかった。
考えてない。今もしかしたら壁だけで支えてるかもしれないの。じゃあ気をつけてください
。いや、まあでも、まあ、しっかりしてそうなとこには。
しっかりしてる。あれ普通にさ、ほら、あの、はい、壁トントントントンって叩いていくと音が変わるとこあるじゃん。
あ、そういう感じのとこは、あ、そこはちょっと、あの、ちゃんと選びました。
選んだ、大丈夫。
はい、はい、それはちゃんと
選んだ。もっと言うなら、ほら、ちゃんとさ、下地があるからチェックするのあるじゃん。ザクッザクッってやるのとかさ。最近だと、あの、穴とか開けなくてもさ、あの、はい、あれでなんか、超音波だかなんだかでさ、下地があるところを探してくれるのとかあるんだよ。
あー、ちょっとそれ、そういうのは今回使わなくて。
使わなかったのね。
はい、すいません。
了解いたしました。はい。じゃあ壁が崩れないことを祈りたいと思います。
あ、はい。
はい。いうことでございまして。はい。では、告知の方をよろしくお願いします。
はい。そんなイットダルでは、皆様からのご意見、ご感想などのお便りを募集しております。E メールのアドレスは、そんなイット、アットマーク、0438.jp です。英字で、sonnait アットマーク数字で 0438.jp になります。またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない p です。 sonnait です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしていいない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、sonnai.com となっております。sonnai.com となっております。こちらのページからは、そんないプロジェクトが配信している5番組すべてをお聞きいただけます。また、そんないとダルのページに飛んでいただきますと、右側にメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。それからこちらのホームページではブログもやっていますのでぜひご覧ください。そしてそんないプロジェクトでは YouTube のチャンネルをやっております。こちらのアカウントはそんない P で検索してください。こちらのチャンネルではプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております。ぜひこちらのチャンネルのご登録もよろしくお願いします。
終わった。
はい。
ありがとうございます。
はい。頑張りました。
はい、頑張りました。ありがとうございます。はい。ね、この番組、そんな糸であるなんですけども、
はい。
先週もお話ししましたけども、
はい。
なんか新しく iTunes に再登録をさせていただきまして、
はい。
今現在は、なんかデータを見ると、
はい。
多分ね、今までいたリスナーさんの5分の1ぐらいの方が移り住んできてくれてる。
おぉ、
移り住んできてくれてるわけですね。
あの、まあ、再登録。
再登録をしていただいてる。
はい。
感じかなと。でまだまだちょっと再登録済んでない方いると思うので、
はい、
よかったら iTunes でひらがなでそんな人だるっていう検索していただければ新しいの出てきますね。そこ再登録していただくか、はい、もしくはこのリンクを、この何ブログの記事の中に入れてきますんで、
はい、
それを辿ってもらうと自動的に登録できるようにしときますんで、はい、それ踏んでいただいて再登録していただくかっていう形をぜひ、よろしくお願いします、はい、もしかしたら今聞いていただいている方ではは
い、
聞けなくなるかもしれませんので、
あ、そうです、
ね、はい、早めの再登録をよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
再登録していただいた皆様のおかげもございまして、
はい、
このそんな人であるですね、テクノロジー部門で、はい、かなりの確率で1位にいます。
おお、すごい。
ちょっとやばい、ランキングね、毎日変わるんで。はい、前後多少するんですけど、
うん、
かなりの確率で1位にさせていただいております。皆様のおかげでございます。これね、全体のランキングでも、
はい、
僕が確認した限りだと17位まで。
おお、17位。
17位ってすごいよ。全体の中の17位って言ったら相当よ。
すごいですね。
ね、ポッドキャストの全体の中の17位ですから、
うん、
かなりいい場所にさせていただいて、これも一重に皆様のおかげでございます。
はい、ありがとうございます。はい、
もう一つお願いがございまして、
はい、
iTunes 再登録した関係で、
うん、
iTunes のレビューがね、全部消えたんですわ。
はい、あ、なるほど。
うん、よかったら、レビュー書いてください。
はい、はい、ぜひ。
我々のモチベーションになりますんでね。
はい。
はい、早速ね、ちょっと、マイナス的な、はい、マイナスな感じのレビューが早速ついてましたけど、まあ、あまり触れちゃうとね、はい、あまりね、ちょっとなんていうのかな、はい、なんだろう、我々をなんか応援してくれて改善 のための厳しい意見とはちょっと違う感じの書き方だったので、
はい、
すごくね、あの嘘のことを書いてあったりする内容だったんで、うん、ちょっと悪意があるなって感じのやつだったんで、あのあまり触れたくもないんですけど、
あ、
はい、そんなのもありました。結構ね、あの面白い、はい、面白いですよ。読むと面白い。そんなわけねえじゃんっていうことを平気で書いてます
ね。なるほど、は
い、クズ番組らしいです、この番組。 あまり触れちゃうと本人喜んじゃってね、絶対聞いてるから。本人絶対聞いてるから。ああいうの書く人は大体聞いてくれてる、結構ヘビーリスナーの人なんですよ。そういった意味では非常にありがたい、
はい、
一つのレビューでございます。いや嘘書かないで。
そうですね、できれば。
明らかにお前知ってるわけねえじゃん、そんなことってこと書いてあるから。ね、
はい、
それは書かないでお願いだからね。本人分かってると思いますんでね。いうことでございまして、はい、また来週、
はい、
来週は坂井さん来てくれるんでしょうか。お送りいたしましたのは竹内と
塩谷でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。